皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。12月に入りました。年末ですね。冬を感じさせる気温の日も出てきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回は第187回の放送です。毎年感じることではあるんですけれども、今年は特に1年が早かったように思います。様々な出来事があったからだとは思うんですけれども、そこから感じたこと、思ったこと、行動したことは全て大切な体験だと身に染みています。12月は1年の振り返りの時期でもありますし、ぜひ冬至の12月22日までに行うのがおすすめです。内観したりご自身と向き合う時間をぜひ作ってみてくださいね。ところで先月11月には高校時代の同窓会が開催されまして、僕も参加をしてまいりました。およそ100名を超える人数が参加しまして、大きな規模の本当に懐かしく楽しい時間をね、味わうことができました。高校に実は集合だったんですね。ということで登校から楽しめるという演出もありまして、さらには高校で写真撮影をした後に貸切バスで同窓会会場に向かうという、まるで修学旅行のような体験をすることができました。本当にね、時間をワープしたかのような感覚で、あ、すごく懐かしいし、こういう時間ってとてもいいものだなというふうに心から感じられる時間でした。さて、まあ、同じく先月の11月なんですけれども、ライブレストランのグレープス北参道さんで朗読をさせていただきました。こちらはですね、書き下ろし企画というものに出演させていただいたんですけれども、このライブレストランでの朗読は7ヶ月ぶりだったんですね。とてもありがたい時間だと感じました。今回はシンガーソングライターでギターの弾き語りを行っている鈴木翼くんに即興で演奏していただきながらお話をお届けしました。温かいファンタジーから少しミステリアスな作品までお送りしたんですけれども、お越しいただいた皆様本当にありがとうございました。そして2026年の企画公演の開催日程も決まりました。響き合う物語ストーリー19はいつものグレープス北参道さんで5月16日土曜日の夜に開催いたします。今回で19回目ということで、これまでとはまた違った趣向も取り入れながら、温かくそして学びや気づきのある時間をお届けできればと思っています。まだ少し先ではあるんですけれども、ぜひスケジュールを確保していただけたら嬉しく思います。続きましてモーメントオブトゥルースのコーナーです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味なんですけれども、心に響く言葉をご紹介するコーナーです。今月取り上げる言葉も僕の恩師の本からなんですけれども、 Who am I being? という言葉です。この意味は私はどんな人間をやっているのかという意味になるんですけれども、どんな人間かというのは自分自身でどれぐらいできているのかちょっと把握できなかったりしますよね。なのでそれを投げかける質問でもあるんじゃないかなと思います。意外と自分というのは自覚できていなかったりしますよね。そしてその自分自身も瞬間瞬間で常に変わっているというふうにも言えます。変化し続ける中で新しい自分を見つめてですね、そして認めながらクリエイティブに生きていけたら素晴らしいということをその本から再発見しまして、ラジオを聴きの皆さんにもシェアをさせていただきました。自分自身を見つめるという意味ではちょうど12月っていいタイミングかなと思いますので、ちょっとでもね考えてみていただけたらなと思います。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今回もねとても素敵なゲストをお迎えしておりますので、楽しみになさってください。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストは書家アーティストの島本恵里さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、今日はお招きいただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
ようこそお越しくださいました。それではですね、初めに自己紹介をお願いします。
はい、はじめまして、書家アーティストの島本恵里と申します。
はい、
書に関するお仕事やご依頼などを受けながら、
はい、
水墨画の技法を使った抽象画、はい、墨アートというふうに名付けてますが、
はい、
そういった作品を制作しています。
はい、スミアートってなんか素敵な言葉ですよね。
ありがとうございます。
そうすると書とスミアートそれぞれのこう作品といいますか、お仕事をなさってるということですよね。はい、
そうですね、軸を2つにして、はいはい、活動しています。
はい、まず書についてなんですけれども、はい、書はもう長い期間なさってるんですか？
そうですね、うん、幼い頃から、
はい、
書道の会、まあ、お習字教室に通って、学生の間も学び、一旦社会人になって、結婚して子育ての間はお休みしてましたが、
はい、
子育てちょっと落ち着いてからまた大人になって学び直して、
はい、
今に至りますが、書道の会で属して学び、
はい、
師範の取得、それから生徒の指導、
はい、
あと書道展の出品など経験を経て、
はい、
現在はその書壇を、はい、ちょっと離れて個人で活動し始めているところです。
あ、そうなんですね。はい、本当にじゃあ長い期間ね、通算すると本当長く書に。
そうですね、書の世界は本当に深くて広くて、もう長いと言ったらもっと素晴らしい先生方いらっしゃいますので、私はそれでも短い方かなとは思いますが、はい、
本当ね、はい、長くこう深い世界なんですね。そしてまた墨アートというのはもちろん墨は使われると思うんですけれども、はい、また全然違う
ものですね。
そうですね、
はい、文字ではなく、
はい、
水墨画、皆さん水墨画っていうと山水とか、
はいはい、
なんでしょう、うん、そういったものをこう思い浮かばれると思うんですけれども、ちょっと私が描いてる墨跡というのはちょっと違って、水墨画の技法を使った、墨のにじみとかぼかしを生かしながら、
はい、
そこにちょっと独特の私が作ったブルーを施し、そこに金を入れて、ちょっと今風に現代アートのような、はい、作品に仕上げてます。それを総称がないんで勝手に私が墨アートと名付けたんですけれども、はい、アートとして、
はい
はい、そのような作品を描いています。
あ、すごいですね。書から墨アートにこう行こうと思ったというか、やってみようと思ったのは何かきっかけとかあったんですか？
はい、これはもう本当に人との出会いなんですけれども、もともと書を描いていて、勉強してその書を、はい、人の目に触れるようなことができたらなっていうのが始まりだったんだけど、そのあたりにちょっと出会った方がいました。その方が、
はい、
私の文字を外で見られるようなチャンスをくださったんですね。でそれをやっている間に、
はい、
文字だけでなく、そこにちょっと装飾を入れたらもっと面白くなるんじゃないかと。でその方がまたそういう、装飾できるような先生を、
はい、
ちょっとレッスン受けてみたらどうかって探してくださって、水墨画の先生を紹介してくださったというのが墨アートの始まりです。
そうなんですか。
はい、
初めなんかその、墨を使うというところ共通点もあるんですけど、この見られる形としては全然違うじゃないですか。どうですか、初めてその墨アート をこう作られたというか触れた時って。
そうですね、あの、うん、その私が教わっている墨、はい、水墨画の先生は、はい、あの水墨画を描かれるんですけども、はい、ちょっとあの今っぽい、筆も使いますが主にハケを使った水墨画を描かれるんですね、はい、でちょっとおしゃれなあの作品を描かれます。でそのハケの技法を教わって、はい、まあ、そこに私がもうだんだんやりながら、あ、これにこういう色を入れたらどうかな、こうやったらどうかな、はい、先生の真似は私はできないので技法だけを教わって独自のものを作らなきゃいけない、どんな風にしていったらいいかな、何書いてみようかな、これ書いてみようかな、やっていくうちに今の形になったっていうところなんですけれども、はい、
はい、あ、そうなんですね。じゃあ本当にもうまさに常に創作クリエイティブな中で
何か形にしたいっていう思い一つでここまで来たっていう感じではあります。
いや、素晴らしいですね、うん、それはね、実際にどうですか、されてみて、はい、何かこう書しかやってなかった時との変化みたいなものってありました？
そうですね、あの日常生活で物を見る目がちょっと変わったなっていう気がします、はい、あのいろんなものをやっぱり見るっていうことが今すごくアートを描くのにすごく必要だなと感じていて、書、はい、をやってる時は割と文字しか目につかなかったんですけど、
確かにね、
うん、アートを描くようになってからは、はい、なんかこう全てのものが何か自分のこう材料になるような気がして、いろんなものを見たり聞いたり、はい、なるべく感動できるような気持ちでいたいなっていうふうに変わってきたと思います。
素敵ですね、うん、なんかその時にはそれがすぐにこうしてみようとか思わなくても、そうそう、時間が経ってからね、
そうなんです、
はい、結びつく時とか
あります、
ありますよね、
うん、あの時見た、あんな感じで書いてみようかなとかってこう突然、はい、あの記憶が蘇ってきたりとか、あの時あそこに行った時のこう空気感とかをこう、あ、表現してみようかなとか、もう見たその形だけでもなかったりします。
そうですよね、その視覚からのものだけじゃなくて何かその時に感じていたこととか、うん、もしかしたらそれが香りかもしれないし、ね、聞こえた音かもしれないし、はい、そこがなんかつながって、あっていう風に、うん、なんかこう思いつくこととかってねありますよね、はい、うん、その一つ一つがすごい大切というか、なんか尊いというか愛しいような感じがしますよね。
ありがとうございます。
あ、そうですか。あのエリさんの作品はどういった場所で見ることができるんでしょうか？
はい、ですね、はい、今は、はい、あのレストランに、はいはい、あの展示をさせていただいてまして、うん、まあ、展示をさせていただいてるというか、そのお店の雰囲気を変えるために、あのもともと何か作り付けのアートがあったところを変えてみたり、何もなかったところに、はい、あの入れさせていただいたり、ちょっとその空気を変える、雰囲気を変えるっていうことを、うん、あの作品を通して提案させていただいてまして、はい、現在は具体的に言いますと、あの池袋東武百貨店の15階に花椒さんという、はい、あの中華料理屋さんがあります、はい、そこの店内、それから、そこと同じ系列のお店で、はい、銀座の、天中菜館銀座店、
はい
はい、そちらに、展示させていただいておりますので、お食事に行かれれば、あの、はい、その作品はご覧いただけます、は
い、もし東京に、ね、お住まいの方いらっしゃったら、
はい、ね、東京なんですけど ね、
ぜひね、足を運んでいただけたら、ね、実際に作品をね、
はい、そうですね、はい、あのホームページやインスタグラムでもあの作品の写真は、まあ、ご覧いただけるんですけれども、はい、やっぱり実物をぜひご覧いただけたらなというふうに思います。
そうですね、は
い、
そしてその雰囲気の中で空間の中でどういうふうに感じられるかとか、
そうです ね、 ね、
はい、それも合わせてすごくあのなんていうんですかね、体感できるんじゃないかなと。
そうですね、体感っていう言葉もぜひ、はい、それを味わっていただけたら嬉しいです。
はい、ぜひぜひ、ね、足を運びいただけたらと思います。そしてもうね、今2025年ももう12月ということで、本当今年も早いなと、
うん、そうですね、
もう実感しているんですけれども、はい、来年に取り組んでみたいこととか、はい、こういったことを新しく挑戦したいなみたいなこととかってありますか？
はい、あの実は去年初めてそのレストランに作品を、はい、あの展示させていただける機会をいただき、はい、まあ、去年1年間はすごくこう初 初めてのことが多くて、そこでチャレンジすることが多くて、それが形になって今年、あの別のお店で、あのチャンスもいただけたので、あの来年はまたさらにちょっと違ったところで、まあ作品、自分の作品で何かこう提案できることがないかな、なんかちょっと違った場所、その変化を経験してみたいなっていうことがまず一つ、はい、それからあのまあ書の、 あの作品もアートの作品もそうなんですけれども、基本的にはあのお客様と直接あのやり取りしながら作品を、あのまあオーケーして作るっていうことを軸にやってるんですけど、まあそういったことをもうちょっとこうあのお客様に寄り添った思いを形にするような作品の制作がもうちょっとたくさんできるといいなっていうふうに思ってます。あとは最後にまあ個展みたいなことをね、何かできたらいいなっていうことはもうあのちょっと前から思ってるんですけども、はい、まあ、それが形になるといいなっていうふうに思っています。
ね、何かいろんなところであの、はい、やってよっていうような、ね、お声とかも、ね、はい、多いんじゃないかと、
はい、あのお友達からも、あのそろそろいいんじゃない、なんかそういうことがあったら、まあ、見に行けるので、レストランでね、見に行くこともできるんだけれども、やっぱりその今までの作品を全部一気に見られるような機会があったらいいなってことを、まあ、言っていただけてるので、何かちょっとそういうことができたらいいなっていうことは思っています。
素敵ですよね、その絵を前にしながらお話とかもねして、
そうですね、
こういう思いで、はい、こうこれを、ね、この作品を作ったよとかね、
う
ん、
そうですね、やっぱりそこでは会話ができますので、はい、今飾っていただいているレストランでは私はそこにいないので、
そうですよね、
やっぱりそこで見て、あのご説明でもできませんし、はい、うん、なんかやっぱりそういうことができる場がね、設けられたらいいなというふうに思ってます。
いや、すごい楽しみな2026年ですね。
ありがとうございます。
はい、そしてね、もう本当お話を伺ってると、いや、やっぱその本当アートだなとかアーティスティックな感覚を感じるんですけれども、普段、うん、あの心がけていらっしゃることとかってありますか？
はい、あのさっきもね少し、はい、あの出ましたけども、はい、まあ、ちょっと今その多くのものを見ること、それからたくさんの経験をすることっていうのを、はい、まあ、日々あの心がけています、まあ、それはもうジャンル問わず、
あ、はい、はい、え、
あの作品の創作って感じたことやイメージを心を通して手に通して形にしていくものなので、はい、まあ、それって結局自分の経験とか今まで感じたことが後から出てきたりする、はい、そういうこともあるので、まあ、何事も興味が湧いたらちょっと見てみたり行動してみたりっていうことをあの心がけてます、
はい、もうなんか感じられること、目に入ってくるものもそうですし、全てがなんていうんですかね、いろいろなこう生み出すための
いい刺激に、
はい、刺激になりますよね。
そうですね、でその中で、はい、まあ、ちょっと3つ言うと、はい、好きっていうことを大事にする、自分の好きって何かな、うん、あ、これ好きだなって思うようなその気持ちを大切にする、
はい、
それから楽しみを自分で作る、
あ、いいですね、
は
い、
であとは人との出会いを大切にする、うん、まあ、この3つは割と意識してるかなと思います。はい、
やっぱそれは本当もうまさに共感というか、もう本当とでもそうですよねっていうような
そうですね、
う
ん、もう好き、あの楽しみを自分で作るっていうのは本当にちっちゃなことでよくって、はい、そんなにこう大きなことじゃなく、あの今日一日の中で、あ、今日こう食べてお菓子美味しいな、明日じゃあこれ買ってみようかな、今日一日ちょっといろいろ忙しいけどここでちょっと時間作ってみようかな、
はい、
あ、この映画見るの楽しみにしようかな、そういうことでいいので一つずつ作っていくと広がっていくんじゃないかなと思います。
すごく近くにありますよね、そういう大事なものっていうのはね、う
ん、 そ、 はい、それを大事にしていくと、なんかこうその時その日を楽しめて、ね、あの自分が幸せでいられるかなって、はい、うん、思います。
いや、本当ですね、その瞬間の積み重ねが、うん、幸せな時間になってきますよね。
そうですね、なのでそのアーティストとして作家として、はい、まあ、私自分自身が楽しくいないといい作品描けないなっていうふうに思うので、やっぱり自分が常にちょっと楽しくいられるようにしたいなっていうふうに思っています。
そこはもう自分自身でのご自身でのコントロールというか、そういう気持ちに持っていけるようにな
るべく、そうですね、もちろん、ね、悲しいことも嫌なこともありますけども、はい、その中に必ずどっかあのいいことって あるので、はい、それがうまく変換できる時って、うん、やっていくとできると思うんですね。
ね、なんか訓練みたいな部分もちょっとあったりしますよね。
うん、かもしれない。はい、
そのか気持ちの思い方の癖とかもね、それぞれの方にあると思うので、はい、あとやっぱり好きを大切にするっていうのが本当大事だなと思いまして、はい、やっぱり好きがわからないっていう方とかもね、いらっしゃるかもしれないんですけど、うん、そこを掘り下げて考えていったりとか、うん、逆にわからなかったら、でも嫌いなものは結構わかったりとか。
ね、それありますね。
ね、はい、だからそこからこれは嫌いだから、じゃあ嫌いじゃないものって好きなのかなとか、うん、あこれは私だったら好きかなとかね、うん、心地よく思うみたいなところから、そういうのをなんか見つめてみるのも
いい、ね、面白いかもしれません、ね、今日聞いた方ちょっとやってみてはいかがでしょうか、ね、
発見があるかも。
好きと嫌いを自分で書き出してみると、なんかちょっと自分の新たな発見があるかもしれませんね。
そうですよね、なんか前に進めるんじゃないかなというか、はい、新たな発見というか、ね、特に年末にね、そういった時間を少し取っていただくといいかもですね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。それでは CM に続きまして、朗読のコーナーに行きます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読、このコーナーではですね、毎月さまざまな朗読をお送りしているんですけれども、先月からですね、僕が2012年頃から、音源制作でオリジナル作品をこう CD としてですね、制作をしているんですけれども、そこからですね、ご紹介していくということをしております。今回は、先月の不思議ドリンクの第2話、第2回目の部分をですね、お送りしたいと思います。主人公はまだ若いんですけれども、まあ、お仕事をしていて、で先輩がいなかったので商談がうまくいかなかったんですよね。それでちょっとモヤモヤしているんですけれども、そういった時に新たな展開を迎えます。今日はどんな場面なんでしょうか。それでは不思議ドリンクの第2話お楽しみください。建物の中に入ると、薄暗い店内に懐かしいコーヒーの香りが漂っていることに気がつく。骨董品が雑然と並べられており、昭和を思い起こさせるレコードプレーヤーも視界に入った。レトロなカフェといったところだ。いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。何になさいますか。40代近くのマスターと思われる男性がメニューを差し出した。少し古めかしい文字で書かれたメニューからも、なんとなくレトロな感覚を味わえる。源氏はどんな飲み物があるのだろうかとメニューを眺めていたが、ある文字が妙に気になった。不思議ドリンク、初めての方はぜひお試しください。不思議ドリンクって何ですか。ケンジが尋ねると、マスターは顔色一つ変えずに答える。お客様の心の声を聞き、今必要だと思われる飲み物をお出しします。少し疑いを感じはしたが、落ち着きたいと思っていたケンジは、それをお願いしますと不思議ドリンクを頼んだ。注文を終え一息つくと、ケンジはもう一度カフェの中を見渡す。お客はケンジ一人だけのようだ。マスターは黙々と不思議ドリンクの準備をしているように見える。 くつろぐためにカフェにいるはずなのに、どこか緊張感が走る空気に、ケンジは落ち着かなさを感じた。取引先でもらった宿題をどう片付けようかとノートを開く。殴り書きの文字を見ると、焦りながらメモしていたことが思い出され、恥ずかしさを感じた。先輩がいれば即答できたことも多かっただろうとか、マニュアルがあれば悩まなくていいのにと思いを巡らし、テーブルに肘をつきながらため息をつく。はい、いかがでしたでしょうか。不思議ドリンクの第2回第2話の部分ですねをお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。
どうでしょう、この不思議ドリンクどんな味がするのかなってすごく思って聞いてました。あの人それぞれの味があるのかなって。
そうだと思います、
ね、菅野さんはどんな味のものが出てくるんだろう、うん、
ねえ本当ですね、きっとその時によって違うような気がして
ね。
例えば今だったら何でしょうね。
どうですか、
なんか透明感のあるというか、うん、でも寒い時期に、ね、なってきたので、
はい、
ちょっと暖かさもねあったりするようなものかもしれないですね。えりさんだったらどんなものの出てきてほしいですか。
私は今、はい、あのなんかこれからに向かってすごくリフレッシュできるような、
はい、
そういうドリンクが出てきそうな気がします。多分干してるのかもしれない。
なんかそこをイメージすると今自分がね何を求めてるか干してるかとかね、
う
ん、
そうですね、
分かってまた楽しいですよ ね、
う
ん、
ね本当ですね、
はい、
続きが気になります。
お聞きいただいてありがとうございます。さてここでねさらにトークを続けていきたいんですけれども、あのですね、東京ネットラジオのゲストページに島本恵里さんのプロフィールですとかホームページやインスタグラムへのリンクが掲載されていますので、そちらもぜひチェックしていただけたらと思います。ここでメッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います。日頃からね大事にしている言葉についてお伺いしたいんですけれども、
はい、
今日ご紹介いただける言葉はどんな言葉でしょうか。
はい、自分を好きでいること、はい、これが一番私大事だなって思っています。
いやそうですね、
まあ、でもやっぱり自分に自信がない私なんてっていう人も多くいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
でもそんな中でも必ず自分のいいところってあると思うんですね、
うん、
それを自分で褒めてあげてほしいな、
は
いはい、なんかそういうふうに思うことでなんかこう自分が幸せな気持ちになれたり自信がついたり、あとさっきちょっとちらっと言った、まあ、好きっていうことを大事にする、
は
い、なんかその目の前の好きなことを選んで進んでいくと、それがちょっとずつ積み重なって大きなことになって、それが自信につながって情熱につながって、
はい、
なんかその人がその情熱を帯びて輝いていると周りの人が気づいてくれる、
そし
て
そうです、ね、
うん、周りの人が手を差し伸べてくれる、
はい、
そうするとまたさらに自分が次の方向に行けたりすることがあるなって、私自身がここ10年でそういう経験をしてきたので、
はい、
本当に何て言うんだろう、大きなことはしなくてよくて、
うん、
今目の前にある好きなことを見つめて、
はい、
自分を大切にして毎日を過ごしていただけたらいいなっていうふうに思っています。
いや本当に好きを大切にしながら毎日のね、
うん、
こう歩みをこう感じていくってすごい贅沢でもありますし、
そうですね、
なかなかでも実は気づかなかったりって
ね
しますよね、
はい、でも、まあ、今年最後に自分を振り返って、
はい、
またさらにその次の自分に行くために、
うん、
なんかその自分を大事にして自分の好きなところ自分を褒めてあげる、はい、そういった時間をちょっとこう取ってみてはいかがでしょうか。
いいですね、はい、なんか本当に自分と向き合ったりとか、自分のことはもしかすると自分にしか理解できてない部分もあるので、うん、
はい、
そこを自分が好きで良い理解者、良き理解者であるっていうことも大事だし、
そうですね、
でも一方で自分が自分を一番分かってないっていうような、うん、こう矛盾もあるじゃないですか、うん、
はい、
なのでそういったところは結構身近なご家族とか、
うん、
こう仲の、ね、いい方たちにちょっとお話ししてみると、あ、そういったところもあったんだみたいな、
面白いかもしれないです ね、うん、
人間ってすごいなんていうのかな、単純でもあるシンプルでもあるけどすごく複雑でもあるので、うん、いろいろな面がさらに 発見できるかもしれないですよね。
そうですね。
ねえ、ぜひぜひ12月ということで、
はい、
ね、トライしていただけたらなと思います、
はい、
いや素敵な言葉をありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。はい、
もう本当にね30分があっという間なんですけれども、
もう終わりなんです ね
早いですね。本日、ね、はい、お越しいただいていかがでしたか。
最初このお話いただいた時に、
はい、
もう私きっと緊張するだろうと思って、うん、いろいろメモをここにねこういうふうに用意してるんですけども、
はい、
そんなのはもう全部忘れるぐらい今日今楽しくお話しさせていただきました。本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、
はい、
もうね2026年、いろいろとねこうされたいこともさっきあるっていうお話も伺いましたし、はい、ご予定とかもあったりするんですよね。
は
い、
2つ
じゃ
あ、
はい、
お知らせ
させていただきたいなと思っています
。
はい、ぜひぜひ、はい、
練馬区にあります、はい、光が丘、
はい、
ホテルカデンツァ東京、
はい、
日本料理の武蔵野さんで、はい、こちら空間提案として作品を、展示させていただくことが決まっています。
はい、おめでとうございます。1月、
はい、1月1日元旦からスタートしますので、はい、
そうなんですか。
はい、またインスタグラムやホームページでお知らせいたしますが、はい、はい、このことが決まってます。それからもう一件、はい、板橋区の、時和台、東急リバブル時和台センター、
はい、
コミュニティプレイスといって、地域のつながりの場として運営されているギャラリーがあります、はいはい、そこで作品を2ヶ月ほど1月末から3月末まで、はいはい、展示させていただきます。
楽しみですね。はい、はい、ありがとうございます。本日お越しいただきましてありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。